こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。まずは告知をさせてください。3月27日木曜日午前9時40分朝の9時40分から、こちらは木曜日の朝の私の定期ライブとなりますが、こちらでは今回のねワンオペ海外イギリス旅行、こちらにまつわるお金事情ですね。私もまだいくら使ったのかはっきりと把握できてないんですけれども、そんなことをねお話しつらつらしていきたいと思います。こちらはこのスタンド FM で無料でどなたでもご参加いただけます。そしてですね、夜8時20時より同じく3月27日夜8時より、こちらは有料のズームセミナーとなりますけれども、私がね犬のプロフェッショナルとして動物福祉先進国と言われるイギリスで見てきた犬と人の暮らし、主にはですね動物保護施設バタシードッグ&キャッツホームでの動画、そして世界最大のドッグショーザ・クラフトのこちらでの動画を通して皆さんにシェアをしていきたいと思っています。こちらはお土産付きのねプレゼントクイズなんかもありますので、気軽にねご参加いただければと思います。概要欄に、そしてコミュニティ欄にもこちらの参加方法参加フォームを貼り付けておきますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。それでは本編に入っていきたいと思います。前回はワンオペ子連れ海外でメリットとデメリットお話をさせていただきました。今回はその続きということで、ワンオペでね2人の子供を連れて初めての海外旅行をする上で私が気をつけたことについてまとめてお話をしていきたいと思います。どなたかのご参考になればいいなと思います。まずですね、メリットとデメリットそれぞれあったよというお話を前回させていただいたんですけれども、そのメリットは置いといて、デメリットですね、デメリットの部分っていうのが初めからなんとなく予想がついていたので、私はいろんなことに気をつけて今回ワンオペで2人子連れ海外旅行をしてきました。そのうちの一つが迷子にならないこと、その工夫でした。これはですねやはり一人で2人見ないといけないということなので、そしてね子供たちそれぞれの興味の幅年齢性別も違うということが事前に分かっていたので、あとは行動パターンというのもある程度分かっていましたので、きっとね迷子になってしまうようなシーンが出てくるだろうなということがあらかじめ予測できていました。そのためですね、私はスマートフォンを、息子にも持たせて海外に行きました。これは私の音声日記の中でもお話をしていたんですけれども、海外で、特別なローミングが必要なくそのまま自分の持っていったスマホが使える業者が2つあります。それはアハモ、そして楽天モバイル、この2つなんですね。他は海外ローミングシステムを使ったりですとか、海外ローミングシステムというか、ローミングのために手続きをしないといけないんですよね。 SIM カードを入れ替えたりですとか、そういったことをしないと使えないんですけれども、このアハモと楽天の2社はですねほぼ何もしなくても、正確には私はアハモなんですが、アハモの場合は海外ローミングをオンにするというボタンをタップ一回ねすればいいだけで、もう日本にいる時と同じように向こうで自分のスマホがそのまま使うことができるんですね。これは楽天も同じです。そして、ギガ数ですね、ギガ数は日本そして海外含めてアハモは30ギガまで月額特別料金がかからないという形になっています。ただしこれは落とし穴があって14日間限定なんですね。なので2週間以内の旅行であればアハモもしくは楽天、楽天は調べていただきたいんですが、楽天のモバイルフォン、モバイルをねそのまま海外で使うことができる国が多いということになると思います。で、息子のスマホはですね旦那さんの古い携帯を使っていて、スマホを使っていて、で、旦那さんが契約をしています。楽天で契約をしているので海外でもそのまま使うことができました。ただスマートフォンを向こうで日本と同じようにね際限なく動画を見たり音楽を聴いたり っていうのをずっと続けてしまうと、やはりギガ数っていうものの制限に引っかかってきてしまうので、息子には基本的には機内モードにしておいてもらって、そして、Wi-Fi があるところでのみ使用か、ただ最悪の手段のケースとして連絡が取れるから、もし私とはぐれてしまったり、何か一人でいる時にトラブルにあった場合には機内モードをオフにして、私にまずは連絡をするように、これは LINE ですけどね、 LINE で連絡をするようにというふうに伝えておきました。ただし基本的には海外なので、はい、迷子にならないように行動を共にするんだよということで、スマホの利用というのは最悪のケースに備えてこういう使い方をしてくださいということを伝えておきました。電話の方法とか連絡の方法、まずは私に連絡をする、私が連絡をつかなければ日本にいるお父さんや、おじいちゃんおばあちゃんに連絡をするということをしなさいということを伝えていました。そしてですね、さらに、ポケット Wi-Fi というものを私は持っていきました。これも気をつけたことの2つ目になります。で、このポケット Wi-Fi は今まで私海外旅行でレンタル Wi-Fi というものですね、それを持って行ったことはありませんでしたが、今回はその息子もね、スマホを一応持っていくのでということもありましたし、今はイギリスはですね、何でもやっぱりスマートフォンの利用なんですよね。チケットにしても何にしても、何かのどこかの美術館だったり、例えばタワーオブロンドンとか、あとはそうですね、ロンドン塔とか、あとはタワーブリッジとか、そういったものの入場券を買うというのも全てスマートフォンになります。この時に万が一ね、電波が入らないとかだと困ってしまうので、一応レンタル Wi-Fi を借りていきました。で、このレンタル Wi-Fi の会社というのはいろんな業者がありますよね。今回は私は、ゼウスというかなり格安のレンタル Wi-Fi のところを利用しました。これは事前に申し込んでおいて、自宅にそのポケット Wi-Fi と、あとは充電コードですね、それが届きます。で、使い終わったら、帰国した翌日に返却をする、専用の U パックがついているのでそれで返却をするというものなんですけど、ちょっとここがね、事前の申し込みの時に私が読み間違えていまして、自分が3月1日から3月8日までイギリスにいるので、それで契約をしたんですね。その場合3月9日に返さなきゃいけなかったんですけど、日本に帰ってくると時差がありますので、3月9日のもう夜なんですよね。なのでまるまる1日全く使わないのにこのレンタル料金が発生するという時間ができてしまったんですよね。私はそれに気づかないで3月8日まで契約にして、返却したのが3月10日、帰ってきた翌日にポストに投函しました。で、これだとね、違約金が取られてしまうんですよ。まあ、大した1000円とかそのぐらいの金額なんですけれども、そういったことがありますので、このレンタル Wi-Fi を使って持ってね、海外に行く方、そしてその往復の飛行機で時差が発生する場合には、レンタルする日数、その日数に気をつけていただければと思います。またですね、今回このレンタル Wi-Fi ですね、私は正直言って持ってかなくてもよかったなというふうに思いました。というのも、一応持って行ったは行ったんですけど、契約のメガ数、ギガ数っていうのがあるんですね。で、500メガ、1ギガ無制限というふうに分かれていて、で、Wi-Fi が結構入る場所もあるし、言ってもそんなに使うことないだろうから500メガでいいかなと思って、私は1日500メガ、で、お友達のお家とかホテルとか行けばもちろん Wi-Fi がつながるので、外でねちょっと見るぐらいだったらそれぐらいで十分かなと思って持ってきました。ただしですね、はい、息子ですね、はい、息子がね、何やかんやと使うんですよね、この Wi-Fi が。私がレンタル Wi-Fi を起動させてると、あ、 Wi-Fi 通じるんだということで、ね、なんか動画見たりとかしちゃうわけですよ。そうするとね、一気にこの500メガね、2人で使うと一気になくなります。はい、なので2人で使うんであれば、1ギガ以上、まあ、1ギガの上が無制限っていうのであれば、無制限でも1日レンタル料が 1500円とかそのぐらいだったと思いますので、その方がいいかもしれません。またですね、このポケット Wi-Fi、 レンタル Wi-Fi ですね、私の、旅日記、音声旅日記を聞いてくださった方はわかるかもしれないんですけれども、人が極端に多いところ、私の今回の場合にはビクトリアじゃないや、リバプールストリート駅ですね、そこでは全く使うことができなかったんですね。うん、これは、Wi-Fi を切っても現地の通信にね、アホモ経由のものに切り替えたとしても電波が入らなかったので、ものすごく人が多いところとか、何かのフェスに行くとか、何かのイベントに行くとかっていう時には気をつけた方がいいと思います。そして3つ目ですね、気をつけたことの3つ目はトレインチケットですね。電車のチケットを買うとか、あとは特に電車やバスを使うっていう場合には、時間のが前後することや途中で止まったりですとか、プラットフォームを変更しなければいけないということがあるので、かなり時間に余裕を持って行動しました。そうでなくても、うちの子供たちはですね、トイレに行くとか、水飲むとかっていうことがあるので、例えば出発時間、電車の、事前に予約した電車の時間が10時30分とかだとしたら、10時には駅に着くような感覚で動いていました。そして気をつけたことの4番目、これは予定を詰めすぎない。ね。はい、これはもうもちろん皆さんね、日本にいてもお子様連れであれば、そういうふうにされると思うんですけれども、特にねイギリスなんてすぐに行ける場所ではないので、あれもこれもと欲張りがちになってしまうんですけれども、とにかく予定は詰めすぎないということで、あとはですね、もし時間が限られているもの、今回で言えばタワーオブロンドン、ロンドン島ですね、ロンドン島の予約が11時から11時半までの入場というチケットを買ってたんです。そういう時間が制限があるものを予約する場合には間に合わないと無駄になるので、かなり余裕のある行動が必要になるんですよね。うん、なので例えば午前に1個、午後に1個とかでもいいと思うんですけど、私はまあ自分の子供たちと自分のことを考えて1日1個、時間が決まっている予定は1日1個にほとんどしていました。そして5番目、気をつけたことの5番目はロンドンバスに乗るときの注意点ですね。これはですね、電車や地下鉄というのは昔に比べてかなり遅れが少なくなったなとは思ったんですけれども、バスというのはですね、音声日記のところでお話ししたんですけど、突然止まってしまって、本日はここまでしか行きませんとかっていうふうに言われて、突然ね降ろされたりですとか、突然ルートを変更されたりですとか、よくわからないストップ時間があったりとかっていうことがあるので、2つ3つの停留所に乗るぐらいだったらいいんですけども、特に長距離を移動する場合にはかなり余裕のある、時間的にね余裕がある時に乗るということをしていました。バスの方が街中の観光なんかをねできて、とてもいいですし、あとは荷物が多かったりする場合にはその大きい荷物を持って階段やすっごい速いエスカレーターを降りたり登ったりしなくていいのでいいんですけれども、この時間が読めないっていうことには気をつけていました。で、気をつけたことの6番目、はい、これも4番目にかかるものなんですけど、メインとなる、観光する場所とか目的というのは1日に1つだけにしました。で、特に、お金を払う観光地ですね、予約が必要なものやお金を払う場所というものは私はロンドン島とクラフトだけにしました。今回はタワーブリッジやロンドンアイというのは事前にね予約が取れなかったんだけれども、お金を払って得た経験だけが記憶に残るっていうものではないんですよね。なので今回はタワーブリッジやロンドンアイというのは子どもたちは行きたいとは言ってたんですけど、どうしてもここじゃなきゃ嫌だっていうことはなかったので、私も、行けたら行こうねぐらいのスタンスでいました。もちろんねロンドンアイは一人、巨大な観覧車ですけど一人そうですね6000円ぐらいするし、タワーブリッジも上に登るだけで一人3000円ぐらいするので、ね、それがまあ結果取れたらラッキーだけど、取れなかったら取れなかったで 節約になるということだし、あとはね、外から見るだけでも十分に、景色としてね、景観として美しいものでもあるので、わざわざお金を払わなくてもよかったなと思ってます。そしてむしろお金を払わなくても天気がいい旅行だったので、楽しめる公園や大道芸や街歩きなんかは本当にね、これは無料なんですけれども、無料で楽しめるロンドンを天気のいい気候の中で楽しむことができたなというふうに感じています。またですね、ミュージアムですね、ビクトリア&アルバート4キッズに今回行ったんですけれども、これもロンドンが誇る財産の一つではあるなと思うんですが、大きなミュージアムですね、ビクトリア&アルバート美術館や大英博物館やテートモダンやテートブリテン、この辺も全部ロンドンは無料で入れます。ただし予約とかが必要な場合もあるんですけれども、なので物価高ですからね、なんといってもロンドンは物価が高いので、お金を払って入らなくてはいけないところなのかどうかっていうところは、皆さんの旅の工程とあと興味の幅ですね、それを考えながらお金を払うところを決められたらいいんじゃないかなと思います。私的にはお金を払って予約時間に追われるよりも、その時の気分で地図を片手に街をブラブラするのがとても楽しかったなと思います。もちろんこれはですね、私のストリングスですね、着想かける適応性がかなり発動したんじゃないかなと思うんですけども、こっちがダメだったらこっちでいいじゃんみたいな、そしてポジティブですね、はい、最上位のポジティブがこっちでよかったじゃんっていう感じに引きずっていったということになると思うので、例えばロンドンアイ入れなくて残念だったなとかっていうことはならなかったという形ですね。でもしですね、逆に時間を決めてお金を払ってっていうのを1日に2つ3つ4つと詰め込んでいたら、そこの時間に間に合わせるとか、次の時間っていうのが気になって子供たちをせかしたり、ゆっくりその場で、時間を気にせず過ごしたりっていうことができなかったと思うんですね。イライラもするでしょうし、なので私は、今回は予定を詰めすぎない、それから時間にゆとりを持つ、お金を払う場所をできるだけ少なくするということを気をつけていました、自分で観光する場合にはね。で、7番目気をつけたことは、これはですね、真逆になるかもしれないんですけれども、今言ってきたことね、この際お金は気にしないということです。はい、ね、特に食費ですね、食費は本当に高いんですけれども、食費はかかるものとして割り切りました。そして今回はですね、その他の観光名所に入るお金や宿泊費ですね、これをかなり浮かせることができたので、自分で払わなくてはいけない食費だったりお土産物だったりね、もうお土産物はそんなに、買うものはなかったですけど、これに関しては割り切って、食べたいものを食べたいと思った時に食べるとか、どうしてもこれが欲しい、これは記念品になりそう、思い出になりそうと思ったことは多少ね、高くても買うということをしました。まあもちろんそんな高いものは、特に買ってないんですけどね、はい、これは、割り切ってお金を使ったという形になります。それからですね、気をつけたことの8番目、食事の時間や栄養は気にしない、元気なり良いということです。はい、というのも、ご飯の内容ですね。はい、私が帰ってきてすぐに口内炎が口の中に6個もできたことで分かるようにですね、結構偏っていたこともあったんじゃないかなと思います。特に、野菜が少なかったなっていうふうに感じるんですけれども、もうこれはね、子供たちも全く一緒です。ただ、もうここはね、割り切りました。元気であればよしとお腹壊したりとかしなくて、元気であれば別に、ハムサンドとポテトチップスとチョコレートバーで、これ本当に定番の、イギリスの昼ご飯なんですけど、それでもうよしとする、飲み物はコーラでもねよしとするというふうに割り切りました。栄養は気にしないということですね。はい、それから、気をつけたことの9番目ね、トイレと水には特に時間を確保したということですね。これは、ロンドンのいろんなところにあるフリーウォーターサーバーが非常に活躍してくれました。それからトイレですね。トイレは行けるときに細かく行っておく。これも気をつけました。で、思ったよりトイレはどこも綺麗でしたね。昔よりはだいぶ綺麗だったんじゃないかなと思います。そして10番目。やっぱり紙の地図は便利ということで、大体の 駅や行きたいところを事前に把握しておくのとプラス、私は Google マップも2回ぐらい使ったけれども、やっぱり紙の地図ですね。紙の地図を印刷して、はい、そこに印をつけて持って歩きました。やっぱり、人前で長い時間スマホを出してそこに集中してると子どもたちがどっか行っちゃったりとかもありますし、うん、ね、Wi-Fi やギガというのも気になるところだし、そういうところもあって私は紙の地図が好きなので紙の地図を見ながら街歩きをしました。で、気をつけたこと10番目ですね。自分のものは子どもたちに自分で持たせるということ。これはまあもちろん当たり前でしょと思うと思うんですけれども、なるべく子どもたちの荷物、買ったものにしかり、これは自分で持ってもらうようにしました。そして気をつけたこと11番目、これは非常に大切だったなと思うんですけれども、ネガティブな発言をしないということです。例えば一歩、裏町というか下町に入るとゴミがたくさん落ちていたり、壁にたくさん落書きしていたり、あとはホームレスの方々がですね、町のその辺に座って、コインを入れてもらうようなカップを持っていたりするんですけれども、そういった時に子どもたちが何かを言ったとしても私はそれにネガティブな発言をしないということです。はい、それはね、やっぱり大人の言葉一つ、親の言葉一つで子どものそうですね、キャンバスというか思考が固まってしまうことがあるんですよね。例えば私が街にゴミがたくさん落ちてるのを見て、うわ汚いねって言ったら、あ、ここは汚い街なんだって思ってしまいますよね。まあ、もちろん綺麗ではないんだけれども、うん。それからそういうのをね、見かけたんだったら、まあ、近くにゴミ箱があるんだったらちょっとそこに捨てるというようなことを実践していました。これはね、非常に子どもたちには子どもたちなりの意見があると思うので、私の意見を押し付けないようにしたということですね。そして気をつけたこと、11番目。はい、これも子どもに関することなんですけど、あっちを見たいという意見は尊重しました。なるべく。これもあって時間をかけたということなんですけれども、せっかく海外に行って、私がそうは思わないような子どもたちがあれを見たい、あれが気になるっていうものには積極的に、ん？何何？という感じで足を止めて、手を止めて、目を止めて見るようにしました。そしてですね、私から挨拶だったりを積極的に海外の方にするようにしました。これはやっぱりコミュニケーションということで、子どもとのコミュニケーション、それから子どもにとってほしいコミュニケーションということで見本を見せたり、子どもの見ているものを自分も一緒に楽しむというようなことを気をつけていった、まあ、普段より気をつけたということですね。そして最後ですね、最後突然くだらなくなっちゃうんだけれども、日本との生活習慣の差、違いっていうものにはなるべくイギリスの生活習慣に心合わせるように心がけたということです。例えばお風呂とかですね、お風呂は、まあ、うちはですね、旦那さんが綺麗好きということもあるので必ず毎日入るっていう形なんですけど、もうあまりにも疲れてしまっていたり、時差でね、夜眠くなっちゃったりとか、あと夜が寒くて入れなかったりとか、そもそもね、夜必ずお風呂に入るっていう習慣が向こうの方にはないので、そういうところはもう今日は別にお風呂入らなくてもよしみたいな感じで広い心でスキップをするということをしていました。郷に入っては郷に従えということで、そういったことも気をつけていきました。はい、ということでまたまた長くなってしまったんですけれども、以上が私がワンオペ子連れ、海外旅行で気をつけた点になります。全部で12個ありますけれども、もしね、皆さんが、お子さんとお出かけする際にこういうことを気をつけてますよということがあれば、また教えていただければと思います。そしてね、いつの日かどなたかがね、私もワンオペ子連れ海外旅行してみたいといった時の何かの役に立ったらとても嬉しいなと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。